QIC。
今日はトークの積み残しが多くていかんな。さっきのまだ続きをちょっとだけ喋りますけど、ふと思ったんですけどね、パワーショベルで上からどんどんこう掘ってこう横に土砂を出してるわけじゃないですか、川のね、あの方法しかないのかね、あれは。ふと思ったんだけど、トンネル掘りみたいな形で、ガーってこう回転するやつがあるじゃん、
シールド
工法の、あれみたいなやつでガーってこう掘ってってさ、それで後ろにどんどん土砂流していくじゃん。で、それをそのベルトコンベアでバンバンバンバン横に出していくような風にしたら、ダーっていけないかね、あれは。で、シールド工法の場合は、360度ぐるりだろ、円筒形に掘っていくわけだから、川だから半円だけ掘りゃいいわけじゃん。だからスピード上がるような気がするんだけど、ダメなのかしら。
なんかあるんじゃないですか。
いや、俺なんかできると思う。だからそういうの作るべきなんじゃないかな。なんか、これから必要になってくると思うよ、そういうのって、そういう道具を持っとくっていう、そういうの開発するっていうのもなんかちょっとサンダーバード的な話になっちゃうけど、秘密兵器が欲しいと思いますけどもね。さあ、お便りいきましょう。兵庫県神戸市45歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
初中お見舞い申し上げます。猛暑で干からびる寸前の日本列島ですが、 FMC の皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は少し涼しめの話題にシフトしてみたいと思います。 SMC の皆様は一般社団法人日本アイスマニア協会はご存知でしょうか。ご存知ですか。
知らないです
、メーカー13社および全国8団体から構成される業界団体、一般社団法人日本アイスクリーム協会ではなく、ただのアイス好きが運営する一般社団法人日本アイスマニア協会の方でございます。この協会では各企業が販売するアイスクリームのレビューをサイトで掲載したり、アイスクリームに関するイベントを企画開催したりと、アイスクリームの魅力を全国に向けて発信しております、その中でもアイスクリーム万博、略してアイパク は協会が厳選した100種類のアイスを出展させ、多くの来場者が訪れる人気のイベントとなっております。2015年に第1回目が開催されて以来、年間5、6回のペースで全国各地で開催されるアイパク、今年に入ってからはすでに東京都、長崎県、富山県での開催を終えており、8月からは大阪府、宮城県の2会場でそれぞれアイパクが開催されます、2014年の設立以来、2017年9月現在で会員数が9000名になるこちらの協会、会員になるには協会のウェブサイトにあるアイスマニア検定にチャレンジし合格しなければなりません。検定に合格後、無料登録をすれば晴れてあなたはアイスマニア協会の会員となります。会員限定の名刺と認定証をご希望の方は、名刺100枚入り、税込み8500円、高えな、認定証1枚税込み1000円、こっち安いな有料購入となります。あくまでも有料の購入は希望者のみですので、ウェブサイトでも会員になるために、名刺や認定証をご購入いただく必要はございません。全くございません。ほれほれと自慢するための単なるネタ作りアイテムです。まあ、だから欲しい、よほど欲しい人はどうぞ買ってくださいと、となっており、今の時期暑さをギャグで乗り切りたい方向けの有料の購入となります。こちらの日本アイスマニア協会、まだご存知ではなくご興味のある方は今すぐパソコン、スマホ、タブレットなどでアイスマニア協会と叩いてください。間違えてアイスクリーム協会を叩いてしまいますと業界団体の方のサイトが出てきますのでご注意ください。最後になりましたが、こちらの日本アイスマニア協会の会員になっても実際に涼しくなるわけではありません。暑さ対策は十分に行っていただき、どうぞご自愛くださいませ、ということでいただきました。どうですか、アイスマニア協会、アイス検定どうなんですかね。やっぱりアイスクリームの知識が求められると、でということはあれですか、やっぱ評価、アイスミルク、ラクトアイス、アイスクリームという区分がございますね、これとかはまあ基本中の基本なんでしょうね、 アイスクリームで好きなものってありますか、なんか銘柄でこれっていう。
アイスクリームです
か。アイスクリームなどで、あ、そういうあのコンビニとか売ってるやつでいいですよ。
ああ、ええ、パルレ
パルレ
パルレだっけ、パルレ
パルムなら知ってます。
パルムか、うん、パルムか
あのチョコのでコーティングされてる丸っこいやつでしょ、
うん、あとは私
五平餅みたいな。
そうですそうです。私はラクトアイス、ラクトアイスかな、あれは。はベレレ。
ベレレ、
はい、
ああ
大好きです。
ああ、上田君は何かありますか。
なんだ、コスモスで売ってる、
コスモスで売ってる
あのムースをアイスにしたやつがあるんですけど。
あ、細いやつ、これ
細いやつ、細いやつ。
ムースってあの給食に、
給食屋さんなんとかってやつでしょ、
はい、あれうまいっすね。
ああ、私は別に特にこうこれっていうのはないですけど、まあ唯一言えばあの
小豆は、
小豆は
でしょうね、ええ
小豆バー、まあ、あれアイスクリームじゃないですからね、あれ評価ですから、うん、アイスクリームっていうかラクトアイスだけど、まあ、あのなんかたま時々買っちゃうのは、あ、竹下のブラックモンブラン、う
んうん、高くなりましたもんね。
あ、今いくらだっけ。
100円か100いくらでしょ今。
あ、
昔50円で買えてた。
いや50円じゃなかった。
あ、まあ、もっと昔は
30円だった。
昔は50円だった。昔は50円の時に買いよった。
ああれブラックモンブラン俺5回連続当たったことあるね。
なぜ
あれな、まあまあ、で、あとなんすか、高いやつ、あれ31とか今いくらすんの、あれ。
高くなりましたね。
いや俺最近行かないから分かんないんだけど。
高いですよ。
あの一番ほらカップで1個だけ入ってるやつでシングルはいい
んじゃない。あのスモールかなんかでしょ、レギュラーか分かんないですけど、うん、200いくらぐらいするんじゃないですか。
ああ儲かるな
多分。
ああ、
うん、やっぱね、そうね、ハーゲンダッツとかレディーボーデンとか。 あレディーボーデン見ないな。
あのこの間ピッタンコカンカン見てたら、
はい、
あの久本雅美60歳記念ってやってて、はいはいはい、それであの神宮前 の、
うん、
あの生クリームの専門店が出てきたんですよ、
うん、
なんか割と新しい、
うん、
あのちなみにそこあの知り合いがやってるんで、あのあの
顔綺麗な、
でやってるって話は聞いてたけど、そのほら絵で見てなかったから、初めて絵で見たら、ああこれかと思って、あの高梨乳業が協力してるっつって、
うん、
で、ああこれかと、ああいう商売もいいなと思ったけど、熊本じゃ難しいね、
うん、
もうどんどん潰れてるからね、あの下通りの通り屋も潰れちゃうし、あの食料品のところ、
うん、
なくなるでしょ、撤退決定です、寂しいよね。もうね、だからなんかアイスクリーム専門店ってサーティワン以外に熊本にあんの今。
一時ハーゲンダッツだったんですけどもなくなったですもんね。
ないね、
うん、
ああ
もうあとあの
ブルーシールとか昔あったけど、ね、
あないですね。
ああないでもね、
ないですね。
ああ
アイスクリーム専門店
ないね。
街中にありじゃないですか、下通りの右側に。シャーベットか、
下通りの右側どっちから行ったらの
電車通りから入ったら、
電車通りから入って
下通りに、
ああ
であっちのあの
右側、
ココサのちょっと先かな。
ああ、
ココサじゃなくてココサ、
あのイタリアンジェラートの店。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、あるね、
あります
よ、あります、ああそうそうそう、入ったことないけど、
ああ、あいうとこがありますよね。
なるほどね、多分一生入らないような気がする。あのもう一つあります。オーストラリアはメルボルンからいただきました40歳主婦ラジオネーム、メル、
ありがとうございます。
FMC の皆様、メルボルンからこんにちは。さて、ほぼサイレントリスナー歴8年ほどでしょうか。
すげー、なんでサイレントリスナーそんな長いの
か。だいぶ前になりますが、お年賀も頂戴し嬉しい限りです、うん、ありがとうございます。さて、当方出産育児のため昨年に、専業主婦となり、はいはい、以前に比べ家事に、時間を費やすことができるようになりました、
うん、
そこで榎田師匠が時々お話しされている特製カレーのレシピ、うん、教えていただけませんか。子供がカレー好きなのでぜひ作ってあげたいのです。ぜひよろしくお願いしますということでいただきました、うん、お教えしよう、
うん、
お教えしましょう、
うん、
なんじゃないですけどね、うん、ただこれね、カ カレー粉じゃダメなんですわ、うん、カレー粉はもう辛いじゃないですか。だから辛くていいんだったらもうカレー粉でいいですよ。カレー、普通にカレー粉使っていただいてるんですけど、うん、一番手っ取り早いのをお教えしますと、ギャバンの、手作りカレー粉セットってあるんですよ。これアマゾンでも買えます。アマゾンで、一袋590円で売ってるんですけど、これギャバン、ギャバーン
なんかそれなんですか今
宇宙刑事ギャバン
でしょうね、
でしょうね、アバヨナミダギャバン、
私もそっちしか思い出さなかったです
よろしく勇気宇宙刑事
ギャバンギャバンはそれはメーカー名ですか。
ジャバン今ハウス食品やってます。
あ、そうなんですね。
ジャバンスパイスっていう、う
ん、いや、よくほら
業務用のね、
こういうね筒に入ったね、
はい、銀色のブルーの
GABAN
ジャバンスパイスの
手作りありますね、はい、
これがターメリック、クミン、コリアンダー、陳皮、フェネグリーク、フェンネル、シナモン、カエンペッパー、ガーリック、ジンジャー、ディル、オールスパイス、カルダモン、クローブス、スターアニス、セイジ、タイム、ナツメグ、ブラックペッパー、ベイリーブス、デケージュね、これが全部入っ袋で小分けになって入ってます、はい、でこれを自分で調合するんです。で調合はこれはもう自分の好みだから、例えばクローブスとか入れると結構こう癖の強いあのやつができます。
キャリア詰まっていかんな、
で私はこの中のカイエンペッパーを入れません、
うん、
で、あとブラックペッパーを少なめにしております、
うん、
であとはもう本当自分の好みなんですけど調合していきます。
それ1回分ですか。
1回分ですね、
うん、1回分。何人分ですか。
うん、この590円のやつでまあそうね20皿ぐらい出る、
うん
うん、
じゃあ1回は 半分ずっこしなんですね。半分に分けた方がいいですね。
まあでこれねやり始めるとね、うん、今度それをね焙煎してみたくなるんですよ。行ってみたりすると香りがまた違ってきたりと、で私は焙煎はしませんけど、うん、で自分なりの調合はあるんですよ、うん、でこれはもう本当好みをいつか自分で見つけていただき
しかないです、見つけるとしょうがないですね、
それは。で、試してみること、うん、ね、失敗したってうまくできますから、
うん、
まずいっていうのはまずできないと思うんです、うん、であとは材料になりますが野菜ばっかりです基本ね、レタス、うん、ナス、トマト、これは缶詰の水に結構です、うん、アスパラ、グリーンアスパラでもホワイトでもどっちでもいいです、うん、大根、
うん、
人参、
うん、
ニンニクの芽、
うん、
えのきだけ、
うん、
オクラ、
うん、
すりおろしのニンニクとか生姜、
うん、
あとチャツネなけりゃすりおろしたリンゴとかでもいいです、
うん、
あと野菜はもう何でもいいですよ、うん、ぶっちゃけ何入れたって大丈夫です、うん、で、だと野菜だけだとさっぱりしすぎるのでもうちょいなんかゴージャスにしたければ鶏肉ぶち込んでください、
うん、
適当に切って、
うん、
でもうそんだけで十分です。で油もほとんど使いませんから炒めないんで私、
うん、
鶏入れるときは鶏は炒めます、
うん、
皮目のところは焼きます、
うん、
でそんだけです。で、寸胴鍋に、スープ入れます。なけりゃ何すかコンソメの顆粒とか固形のやつを1個ポトンと落としちゃえばいいです、
うん、
なけりゃ水でもいいですよ。ぶっちゃけもうこの食材から出汁が出るんで、
うん、
でそれをもうじゃんじゃん入れていくんですよ適当に刻んだやつを、
うん、
でレタスに至っては切らないですから切りっていうかね軸のところに十文字に切り込みだけは入れて、うん、そのまんま丸まんま沈めていくような感じ、うん、これでどんどん野菜を入れていくと溶けやすいやつから溶けていくんですよ、うん、あと玉ねぎたくさん入れてください。玉ねぎは炒めた方がいいです、
うん、
ごめんなさい玉ねぎは炒めます、うん、で飴色になるやつみたいな、うん、玉ねぎ俺20人前つけるのに玉ねぎはね12個ぐらい使う、
うん、
で水もねそんないっぱいいらないですよ。野菜が結構出ますからね、
うん、
ただ全然入れないと呼び水にならないんで、
あ
やっぱ水は水とかスープは必ず入れます。であと味付けはもうぶっちゃけ塩コショウですよ、
うん、
あと チャツネ入れれば甘みは出るから砂糖とか入れることないですけどね、うん、でねそんで できちゃうんですよ。不思議なぐらいに簡単にできますよ。でできたやつを、ご飯に、まあ、かけるじゃないですか、うん、でそこにそのサワークリームを適当にスプーンですくってのせるんですよ、うん、するとカレーの熱でふわーって溶けるんで、うん、で、まあ、サワークリームがなければヨーグルトでもいいです。でヨーグルトちょっと水気切ってください。水っぽくなるんで、うん、いわゆるホエーってやつを抜いた、うん、でそうするとヨーグルトでもいいんですけど、でもまあサワークリームの方がうまいですね、
うん、
で辛みはカイエンペッパーをその耳かき一杯ぐらい上からパラパラっとかけて、でこう食べる時にスプーンで混ぜながら食べるっていう、そんだけですよ、
うん、
ええ、ぜひお試しいただきたいと思う、うん、もうごったにですから野菜の、
うん、
ええ、お腹にはとても健康的ない
いですよね。スパイスもいっぱい入ってね、
いいと思います。ぜひお試しください、ということでございまして、さあ、はあ、今日はなんか調子悪かったですね全体的になんか私不思議なんですけどね、朝早くに、
うん、
突然目が覚めるんですよ。その何時で目が覚めるかって腹が減るんです
。あ、すごいすごい。
それが前の晩に暴飲暴食していようが何であろうが
すごい
減る時があるんですよ。いや、もたれる時なんか普通なんですよ、なぜかグーってお腹が鳴ってハッて目が覚めて、そうするともうなんていうの、もう二度寝できない。
うん、
で睡眠時間が1時間とかでもそうなる時ある。今日がそうなんですよ。でこれがあるとね、前にもういろいろ覚えてんだけど、2011年の3月11日にもそうだったとかね、2016年のね4月13日ぐらいの時もそうだった。
ダメじ
ゃんそういうのがあるのよ。なんかしないけど、多分こう私の中にいる戦の神様が腹が減っては戦ができる状態で、あ、今のうち食っとけってなんか言う時があって、
台風じゃん。
だから私の腹時計は結構
マジか、
皆さん気にしてください、どうぞ皆さんご安全に。だから
本気でマジか
ね、この番組がもうアップされてる時はもう
まっただ
か、いやだから愛知とかに上陸してる頃だと思いますよ、うん、で上陸して朝、6時ぐらいだと思いますけど、大潮ですから今、
うん、
大潮で朝6時が名古屋港の満潮です。6時23分だったっけな、うん、だから風が台風って通り過ぎると南東の風に変わってきますから、うん、そうすると湾の方に風が吹いていくでしょ、
うん、
そうするとそっちの方に水が集まってくるから溢れるわけですよ、うん、それが高潮なんで、
うん、
だから起きてなきゃいいなと思っとるんですけど、本当に心配する。もう レゴランド水没すんじゃねえかとかちょっと思ってるんですけど、本当にね嫌な台風だねこれは、うん、まあ、いい台風ってあんまないけど、
なぜにこう回ってくるかね。
しかもその西日本のそのね被災地を舐めるようにしてこう行く進路がね、
うん、
予想されてるというのが本当に心配ですけどもね。今度は人災だぜ、うん、やれることはいっぱいあったけどねこの3週間で、
うん、
指揮官がちゃんとしてねえとこうなるんだなっていう、だから日本は仮想敵は災害ですと僕はずっと言ってますけど、戦争なんですよ、
うん、
だから先制と集中なんですけど、まあ、これではどうでしょうね。本当に心配です。というわけでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田新右衛門と
平井英子と伊藤裕太でした。
ではまた来週、ごきげんよう、さようなら。